皆さんおはようございます。今日からね、サムエル記を、読んでいきたいと思うんですね。主にダビデにスポットが当たるかなというふうに思うんですけれども、でもダビデの人生に関わったサムエルという人をはじめ、いろんな人々にもね、思いを馳せてみたいと、そしてそこに神様の言葉を聞いていきたいというふうに思っています。今日はダビデに、このダビデという人はやがて王様になる人、まだ登場してないですけれどもね、やがて王様になる人なんですけれども、その王様に油をね注ぐ、これは王様になった時の儀式なんですけれども、その油を注ぎで王様とすることになる、サムエルっていう人、そのサムエルのお母さんにあたる、ハンナっていう人に目を向けることにしたいと思います。ハンナっていう人はね、このエルカナという人の奥さんだったというふうに書いてありましたね。そして、旦那さんのエルカナはとても信仰の厚い人でね、毎年もう家族みんなを連れて、シロという場所に礼拝に行ったというふうに書いてあります。この楽しい時というふうには言えなかったかもしれませんね。昔の旅は大変ですからね。ハンナにとっても、ハンナにとってはと言いましょうか、特にこの旅の時は苦痛の時だったんですね。今申しましたように、昔のことですから、交通手段が発達しているというわけではありません。そしてこのエルカナは、こう先祖をたどっていくとエフライムの人だと、エフライム族だというふうに書いてありましたね。エフライム族の人たちは山に住んでいました。そして山っていうのはね、ちょっと前まで日本もそうだったかもしれませんけれども、追い剥ぎが出たりね、山賊がいたり、安全じゃないところ、危険なところなわけですよ。そういうところを通って、旅をしなければならない、そういう意味でも大変だし苦痛だったんですけれども、でもハンナだけにとっての苦痛っていうのがまた別にあったんですね。それは追い剥ぎの危険やそういうもの以上の、あるいはこの舗装されてもいない道をずっと歩ったり、または動物に乗っかっていかなければならないっていう、そういう苦しみ以上のね、苦しみの種があったんですけれども、それは何かと言いますと、このエルカナという人にはハンナの他にもう一人奥さんがいたとありました。ペニナという名前なんですね。それでこのペニナにはね、最低4人の子供がいたんですね。息子たち娘たちって書いてありましたから、最低男の子2人、女の子2人、もっといたかもしれないということで、最低4人の子供がいた。だけれどもハンナにはね、子供がいなかったんですね。今ではちょっと理解しがたいことですけれども、この時代の考え方として、子供が生まれるっていうことが神様のもう祝福の印というふうな考え方があったんです。ですから子供が生まれない、子供ができないというのは、逆に言うと、いや、この人は神様に祝福されていない、何か神様との間に問題があるんじゃないだろうか、そんなふうな差別的な目で見られるってことが、あったわけなんですね。ですからハンナは非常に肩身が狭いわけです。子供がいない。一方もう一人の奥さんであるペニナには、4人以上、もっともっといるかもしれない、たくさんの子供がいる、そういうことだったんですね。そしてペニナはハンナに対する対抗心というか、もっと強い、憎しみみたいのがあったということを読み取ることができます。5節のところに、エルカナはペニナよりもハンナを愛していたと様子が書かれていますね。ペニナはそれに気づいてたんですね。私よりももう一人の奥さんであるハンナの方が愛されている、そのことに気づいていました。自分はたくさん子供を産んだのに、ハンナには子供がいないのにハンナの方が愛されている、この嫉妬心といいましょうか、対抗心、 そして憎しみが生まれていたわけです。だからハンナに子供がいないっていうことはもう格好のねこのいじめの材料だったわけですよね。まあ旅の途中をねちょっと想像してみましょうよ。ハンナさんはいいわね、子供がなくて。私子供の世話しながらねこの旅しなければならないから大変なの。楽そうね、いいわね、この仕事もね、それからこっちの仕事もハンナさんあなたやってよ、子供いないんだから暇でしょ、私大変なの、なんていうふうにね嫌味を言われていたかもしれませんね。まあ旅に行っていない普段だったらばなるべく会わないようにするとかね、そういうこともできたかもしれませんけれども、今旅の最中ですからそういうわけにもいかないわけですよね。どうしても嫌でも毎日顔を合わせなければならない、嫌でも言葉を交わさなければならない、そういう状況にありますから、もう毎年毎年この城にこの礼拝に行くという時期が近づくとね、ハンナはなんとなくこう気が重い、憂鬱になる。ああまた城に行くのか、またいじめられるのかというふうにね、なんかそういうふうな、なんかこうね沈んだような気分になってしまうということがあったんじゃないかと思うんですね。まあ夫のエルカナさんもね、確かにこのハンナの方を愛していたかもしれませんけれども、でもこのハンナの思いに本当に沿うということがね、まあ、沿い切るということがなかなかできなかったように読めるんですが、だって彼はこう言っていますよ。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ立てないのか、なぜ塞ぎ込んでいるのか、この私はあなたにとって10人の息子にも勝るではないかと、まあ子供がいなくても私がいるじゃないかというような意味でしょうか。あるいは あなたにとっては私にとってはね、あなたはこの10人の息子に勝ると、こんなふうな言い方してるわけです。まあ思い悩むことないよ、気にするなという意味なんでしょう。まあもちろん善意からね、なんとかこう励ましたい、なんとか慰めたいと思ってこう言ってるんですけれども、どうもこの言葉からハンナのこの深い悲しみには、あるいは苦しみには思いが及んでいなかったというふうになんかこう感じるんですが、私はあなたにとって10人の息子にも勝るなんてね、ちょっと無神経な言い方にも聞こえますよね。まあハンナもハンナで、じゃあ模範的な信仰者だったのかというと、まあそんなわけでもないわけです。7節を見ますと、毎年このようにしてハンナが主の家に上がるたびに彼女はペニナのことで苦しんだとあります。毎年毎年苦しんでたんです。さっき申しましたけども、毎年毎年ね、ああ嫌だ、またこの季節になった、ああ嫌だ、また城に行くのか、ああつらい、私には子供がいないから、ああ嫌だ、ペニナには子供がいてまたいじめられるんだ、なんて私は惨めなんだろう、なんて不幸なんだろう、ね、なんてつまんない人生なんだろう、まあそういうようなね思いを毎年毎年ね持ってこう苦しんだって書いてありますよ。何年ぐらいそれが続いたのか分かりませんけれども、まあそれなりの、ね、年数毎年そういうふうな思いを持っていたんでしょう。ペニナのこと、それから子供がいないっていうことばかりにこう思いが向いてね、そのことに振り回されている、そんなハンナの姿を見て取ることができます。でもついにね、このある年ハンナはその悲しみを主に申し上げることにしたということなんですね。その時の出来事が今日読んだ1節から20節のところに書いてあるわけです。ですからその1節から20節を読むときには、それまでの何年かのことを私たちは想像しないとなんかこうよく見えてこないですよね。そして私たち今お話したようなことが、私がお話したようなことがなんかこう想像されるのではないでしょうか。そしてようやく祈る気になったのか、ああそうか、もっと早く祈ればよかったのにと、もしかしたら私たちは思うかもしれませんけれども、でもね、私たちはね、誰でもなかなか頑固者でね、苦しいとか悲しいとか、そのことばかりにこうね目を向けがちですよね。 そして その苦しみから悲しみから嫌なことから何とか逃れたいと思うばかりでね、こう神様に祈るということにこうなかなかこう向かないという私たちの姿があるんじゃないかと思うんです。フィリピの信徒への手紙の4章6節にこんな言葉があります。フィリピの教会の人たちに向けた言葉なんですね。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。こういうふうに、この手紙に書かれています。まあ、パウロはフィリピの町のクリスチャンたちがね、そしてまたこのフィリピの町のクリスチャンたちばかりではない、あらゆる時代のあらゆるクリスチャンが、いやなかなか頑固でね、思い煩うものだと、そして思い煩うのをやめないものだと、なかなか神様に祈らないものだ、なかなか神様に委ねないものだ、それが私たちだということを知っていたから、このようにどんなことでも思い煩うのやめなさい、こういうふうにアドバイスをしたんじゃないかと思うんですね。ハンナもそうだったし、実はここには私たちの姿も見ることができるかもしれません。ただ感謝のことにね、その頑固さからなかなか抜け出せない、また抜け出そうとしないとしても、でも今から祈ろうと思った時にですね、神様にいやもう遅いなと言われることはないということなんですね。神様は待ってくださる神様だったんです。そしてひとたび神様の方に思いを向けて私たちが祈る時、ハンナが祈った時、神様は身をかがめてその祈りに耳を傾けてくださる、そういうお方だということなんです。もう行き詰まっちゃってね、もう他にどうしようもなくなって、最初に祈るっていうことを選んだんじゃない、もう違う違う、もういろんなことをねやったんだけれども、でも最後にどうしようもなくなって最後の選択として神様のところに行って祈る、そんな信仰者であっても、そんな信仰であっても神様はその祈りに耳を傾けてくださるんだと。遅すぎることはない、もちろん早い方がいいですよ、だけれども遅すぎることはないっていうことなんですね。この、城に行くというこの行事、まあ、年中行事のようなね、年中行事のようになっていましたこのエルカナの一家のこの礼拝ですけれども、何年ぐらいか分かんない、でも先ほど言いましたようにそんなに短い時間じゃないと思います。だってエルカナさんの、あ、ごめんなさい、このですね、ペニナさんの4人の子供たちを連れていくことができるってことは、まあ、赤ん坊じゃないですよね。それなりに体力もあり、もしかしたら上から3番目ぐらいまでの子供は もしかしたら全部の子供がなんとかこう自分の足で、あるいは動物に乗って歩って、ね、こう一緒に行ける、そういうふうに育つまでの年数ですから、結構な年数だと思いますけれども、遅すぎることなかった。そして9節にこう書いてあります。さて城での生贄の食事が終わり、ハンナは立ち上がった、ね、立ち上がったっていうのは単にこう座っていた人が立ったっていう、そういうもちろんそういう行動があったでしょうけれども、ただそういう意味ではありません。そうじゃなくて今までと違う行動を取ったっていうことなんです。今までただただ嘆き悲しんでいた、ね、そしてまた自分が子供が生まれないということをこうなんかこうね引け目に感じたり恨みに思っていたりした、そういう自分と違う行動を取ったということなんです。今まではこの辛い食事時嫌ですよね、そういうペニナさんと一緒に食べるの、ほらおやお口開けなさいなんてね、これ見よがしにやられたら嫌でしょ。でそういう辛い場面にいて、そしてその場がようやく終わった時にね、今までは本当にこう涙を流して塞ぎ込んだかもしれない、あるいはもうね本当にこのペニナを憎んだ恨んだと、あるいはこの十分分かってくれない心の底を汲んでくれない夫のエルカナにねこう密かに憎しみを持ったかもしれない。でもこの時のハンナはね、 違う行動を取ったということなんですね。何したかと言いますと、一人で神殿に行ったんです。そしてそこでですね、悩み嘆いて主に祈ったんです。激しく泣いたって10節にあります、ね、今までも泣いたかもしれない。でもこの泣いた涙はちょっと意味が違いますね。この神様に向かって泣いた、ね、そして彼女の気持ちをそのまま神様にぶつけたということでしょう。なんかこのね、今までの恨み節のね、上目遣いでね、しくしく泣くようなそういう涙ではない。もうあふれるがままに涙を流して、そして心を開いて悲しみ苦しみ、そして辛さやそういうものをすべてそのまま神様の前に注ぎ出した、そういう涙を流したっていうことです。まあこの十節、の中、九節ですか、九節の中でも時間があると思いますね。シロでの生贄の食事が終わり、ハンナが立ち上がった。まあ時間といっても瞬間かもしれないけれども、全然意味の違う時間がその前と後にあるという意味では本当に離れた時間です、ね、そうですよね。そして、10節と11節の間にも時間があると思います。ずっと激しく泣いていた。でもそこからですね、ブツブツブツブツというふうに後から読むとね、そういうふうな様子だったようですけれども、祈りに入った。その間は5分だったか10分だったか、あるいはもしかしたら1時間ぐらいあったかもしれませんけれども、十分に泣いて十分に気持ちを神様の前に注ぎ出した時にしか、こうね、このように誓いを立てて何かを言うなんてことはおそらくできないですよ。十節のハンナはね、もう感情の嵐に吹きまくられて、まあ、ある意味で言葉が適切かどうか分かりませんけれども、もう神様の前に取り乱したようになって、そして泣いて訴えている姿でしょう。でも十一節はそういう時を過ごしたからこそ語ることのできる、気持ちを出し切った時にこそその時の落ち着きの中から出てくる言葉があるんです。そのことを語っています。まあ、グリーフワークっていうことを聞いたことがあります。皆さんもそういう言葉聞いたことがあるかもしれません。何かね、こう悲しい時とか、そういう時にね、その悲しみをね、いや私は悲しいんじゃない、まあ、私は大丈夫と言ってね、こう押し殺してはいけない。そうですよ、十分に嘆き悲しんで初めて次のステップに行くことができるんだそうです。私がもう30年ぐらい前、新学生時代ですね、ファーマーさんという本当に、新学生の私を可愛がってくださった執事の方が教会にいました。そしてその方がね、亡くなったんです。手に召されました。ファーマーさんご夫妻、本当に私を可愛がってくださったんですけれども、そのファーマーさんの奥様がね、この凛とした人といえばいいんでしょうか、なかなかこうね、しっかりしてるんですね。そして、旦那さんが亡くなったんだけれども、それほどこうね、泣いたりしない、ね、まあ本当は泣いてたかもしれないね、自分で一人でね。でもそういう様子見せないんでね、みんなが逆に心配したの、教会の人たち、大丈夫だろうか、ファーマー夫人泣かないけれども、なんかちゃんとしてるけれども大丈夫だろうかねって本当にね、本当に心配したんですよ。だけれども、まあ結果的には大丈夫というか、だから多分このベッドルームで一人で十分に嘆き悲しんだと思いますけれども、みんなこのグリーフワークってことをなんか知ってたんでしょうね。私その頃はまだ知らなかったですけれども、まあみんなね、こうちゃんとね、嘆かないとということを思っていたんでしょう。まあそういうことらしいですよ。だからこのハンナは神様の前に本当に泣いて、そしてそこを通って次のステップ、神様、私はこのように祈ります、私に子供を与えてくださるならば私はその子をあなたに捧げますという、そういうね、ステップに行くことができたんですね。まあそういう注ぎ出す場として私たちには教会が与えられている。私たちは教会を持っているということが幸いなことですね。そしてまた教会はそういう場でもあるべきだと思いますね。何かこう格好をつけて、私は信仰が深いですみたいな格好をしなければいけない、そんなところではあってはいけないと思うんですね。 私はなかなか信じられないんです、それは悲しいんです、私はこういう問題で今苦しんでいるんです、そういうことをこの嘆き悲しむ、それを聞いてもらう場として私たちが教会を持っているということは素晴らしいことだと思います。さあハンナ誓いました。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください、はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生をお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません、こういうふうに誓ったんですね。まあこれはね、神様何が何でも男の子を与えてください、私大変なんですからという、そういう祈りと読んではなりません。そうではなくて、神様どうかあなたの御心であるならば男の子を授けてください、そしたらば私はあなたにお委ねします、あなたにお捧げします、ということはどういうことかというと、決してこれは私が産んだからどうだというふうにですね、そういうようなことはいたしません。決してこのペニナとのね争いの道具として、今までいじめられたけれどもようやく私にも子供できたわ、どう見てうちの子の方のがハンサムでしょうなんてね、そういうような争いの道具として使うようなことは決してしません。ただただ御心であるならば、神様私に子供を与えてください、男の子を与えてください、そうしたならばあなたに使えるものと捧げます、まあ、今の言葉で言えばちゃんと教会に連れて行きます、ちゃんとこの子がね神様のことを、まあ、信じる信じないは別にして、信じることが信じようと思えば信じることができるように神様のことを教えます、そういう意味ですよね。まあ祭司のエリはね、まあ、そこに祭司がいたんですね。まあ今祭司って言ってもね、まあ、神父さんとか牧師とかそういうふうに言い換えてもいいかもしれません。エリという名前の人がいて、それでこの初め激しくこうね涙を流していた、それからあまりにも長くねなんかねこの唇を動かしたっていたっていうから、まあ大きな声で声に出して神様子供を与えてくださいって祈ったんじゃなくて、こうブツブツブツブツ言ってたんでしょうね。なんだろうこの人というふうに思ったみたいです。一体この人どうしたんだろうと、なんか酔っ払ってんのかなというふうにね思ったみたいですよ。あなたねダメですよそんなところで酔っ払ってたらと、こういうふうに言ったんですね。そしたらハンナは、いやそうじゃないんですエリさん、まあ、エリという名前知ってたかどうか知らないけど、自分には深い悩みがあって、それをね神様の前に注ぎ出していたんです、そしたらもう涙があふれて、もうねそして泣き声も出て、もうこれ止めようがなかったんです、でも本当に神様に聞いていただいたというふうに思ったら、自分の願いっていうのは何かというのがよく見えてきたんです、そして私は神様の前にどうか男の子を与えてくださいと、その子を私のなんかね武器のように道具のようにほら見ろみたいには使えません、神様にお捧げしますって、そういう祈りをしていたんです、そういうふうにねおそらくエリに具体的に語ったと思いますよ。だからエリはハンナにねとっても同情して、よく分かったんですねハンナのことが、あそうだったんだ、ごめんごめん酔っ払ってんのかなんて言っちゃってごめんね、いやそういうことだったのか、いやそれは大変だったね、安心して帰りなさい、イスラエルの神があなたの恋願うことを叶えてくださるように私も祈ろう、こういうふうに言ってくれたわけです。ハンナは橋ためがご好意がご好意を、これは神様のね神様のご好意を得ますように、エリ様どうぞあなたも祈ってください、そういうふうに言ってその場を離れていった。まあここでねハンナの祈りは今まで一人の祈りだったけれども、エリとの共同の祈りになったということがわかりますね。一人の祈りじゃなくなった、二人の祈りになったということがわかります。そして18節を見ますと、ハンナの表情はもはや今までのようではなかった、前のようではなくなったというふうに書いてあります。なんでだろうか。神様に本当に委ねたんです、そして本当に自分は祈った、そしてエリさんも私の祈りを自分の祈りとして共有してくれた、なんかそこにすごくこうね安心したものなんでしょうね。もう彼女の問題は エリさんが共に祈ってくださり、そしてそれ以上に神様が共に追ってくださる事柄になったっていうことです。エルカナの家族、いつものように毎年のように礼拝を終えて自分の家のあるところに帰っていきました。また長い旅だったでしょう。まあその後すぐだったのかどうだったのか聖書は伝えていないんですけれども、でも私にはなんかね、それほど長い時間ではない、その翌年かなっていうふうにも感じるんですけれども、ハンナに子が授かったんですね。男の子でした。まあハンナはどれほど喜んだだろうか、そしてまたハンナはどれほどそのことを恐れただろうか。恐れるっていうのは怖がるということではなくて、畏敬の意の方の恐れるですね。いや私は本当にね、今まで祈ることなんか本当忘れちゃってね、普段は祈ってますなんて言ってたけども、このことはねもうつらいつらい、大変だ大変だ、ああ嫌だ、あのペニンナとまた一緒に行くのか、あエルカナはなんで気がついてくんないのか、そんなことばっかり思っていた私にね、神様答えてくださったっていう恐れですよ、また喜びですよ、ね、え本当にこの子供が生まれた、なんとも言いようのないねこう実感があったでしょうね。ルカの福音書の17章を見ますとね、こういう話が出てきますよ。イエス様、先生、どうか私たち憐れんでください、どうか憐れんでください、癒してくださいってね、そういうふうに言ってきた人がいたのね。だけれども癒してもらったら、その多くの人がね、ああよかった、ああ癒されたということでイエス様のところにまた戻ってくることはなかった、そういう人がいたというふうに書かれています。でもハンナはそうじゃなかったね。ああよかった、子供生まれた、ね、そこでもう神様のことを忘れちゃったのではなかった。神様と子が与えられたらという約束をした、その約束を覚えていたんですね。その子をサムエル、その名は神、まあ、神様の恵みによって神様に祈って与えられたということを本当にね、こうね、そういう思いを込めて、つけた名前なんでしょうね。そして神様に仕えるものとしてエリに預けた、ね、そういうことが今日書いてありました。これがね、今日読んだ物語のすべて、いろんなことを感じておられると思いますね。それぞれに私が今お話したこと以外にもね、いろんなことを感じたり、いろんなことを神様から語りかけられたりということがあったかもしれません。こういう物語って私はいつも思うんだけども、読んでそして静まって終わりって、そういうのもいいなというふうに思うんですけれどもね。だからあまりね、こういろんな解説めいたことを言わない方がいいのかもしれないけれども、今日は3つのことをこの中から私は皆さんにお伝えいたしたつもりです。一つは模範的なって言いましょうか、非の打ちどころない信仰者なんか一人も今登場してきませんでした。エルカナは信仰の厚い人だった、そうかもしれない。だけれどもこの奥さんのね、ハンナの気持ちに十分沿うっていうことがなかなかできない。もしかしたらちょっと困ってこうね、手をこうなんていうのかな、もうどうしよう困ったな、ハンナさんなんとかっていうふうに思ったこともあるかもしれないよ。そのようなエルカナだったでしょう。ペニナだって信仰はなかったわけじゃないね、おそらく。やっぱりこの礼拝をしようと思ってこう一緒に行ったわけです。でもみんな賭けがある。ハンナだってそうでしょ。もっと早く祈ればよかったのかもしれないけれども、今までは本当にこの目の前にと、目の前のと言いましょうか、このペニナにいじめられる、私には子供がいない、そういうことにね、そのことばっかりに思いが向いていて、そのことに振り回されていた。みんなそれぞれに賭けがあります、ね、祭司のエリだってそうでしょ。まあね、この人ね祭司なんだから、もうちょっとねこう霊的ななんかあってもいいんじゃないかなってね思うかもしれないけれども、なんだろうこの人、酔っ払ってんのかしら、そこまでしか見えなかった。みんなそうですよね。でもそのような賭けのある私たちを神様は愛してくださっている。そして祈りを時にその祈りを聞いてくださるということです。だから祈る、そして祈るにこの遅すぎることはないということでしたよね。今まで祈らなかったり、まあ確かにか、まあね、祈っていたんだけれども、まあ、本心ではね、本音ではあんまりねその祈りが聞かれるかどうかなんてあんまりこう期待していなかったなんていうことがあっても、 今悔い改めて、神様あなたの前に祈ります、恐れすぎることはないということですよね。そして3番目、これ私は非常に大切なことだと思いますけれども、祈りは共同の技だってことです。そうでしょ、あの主の祈りもそうでしょ、天に増します私の神よってね、書いてないんです。天に増します我らの父よ、私たちの日曜の糧を今日も与えてください、私の糧じゃないんですね。みんなこう共同としてもう一緒になって祈る、それが主の祈りでありキリスト者の祈りなんですね。このハンナも最初一人だったけれども、そこにエリが加わって、そして本当にこのハンナの祈りは完成したの。だから私たちも確かに一人で祈る、そういう時間大切ですよ。ですけれども、この教会として私の事柄だけれども皆さんどうか祈ってくださいと、そういう共同の祈りとなっていくことが神様の前に本当にこの大切だということを今日読み取ることができるんじゃないかと思います。そしてそのためにはイエス様はね、新しい掟を与える、あなた方愛し合いなさい、愛し合いなさいっていうのは、あ、この人はすごくいいところがあるからとか、素敵だから、まあそれも愛し合う要素かもしれないけれども、でもそうではなくて、お互い弱い者同士として愛し合いなさい、受け入れ合いなさいということです。この人祈りの課題聞いちゃった、そんなことで悩んでんのってことがあってもいいじゃないですか。いや私はそんな、私だったら全然平気だけど、この人随分弱いんだな、いいじゃないですか。それででもその人にとっては私の祈りの課題なんです、どうか一緒に祈ってください、それが教会という場所なんですね。このエリは教会の、今日で言えば教会の役割を果たしたということです。私たちもこの教会において、恥ずかしいこと、あるいはかっこ悪いことでも、このね、打ち明けられるような関係を作りたいと、あるいは作っていっているわけですし、そしてまた実際に私たちはそのような祈りの課題をお互いに出し合って祈ってもらう、そういう場所にしていきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。ハンナの祈りの物語から神様に聞きました。祈ることの素晴らしさ、そしてまたややもすると祈りは自分一人の、あるいはまた神様のこの何て言うんでしょうか、定められたものと違うような形の祈りになってしまう、独りよがりの祈りになってしまうこともあるのかなということも思わされました。どうぞ神様、あなたが祈りの場所としてもこの教会を与えてくださっておりますから、私たちが祈りの共同体として、私の祈りはこの教会の祈り、この教会の祈りは私の祈り、そのように、この私たちの祈りを築いていくことができますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。